こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。癖になる禅問答を考えることが楽しくなる珠玉の対話38話。山田文雄が臨済録に収められた禅問答を中心に選び、現代の読者が考える体験として味わえるよう編んだ解説書である、禅問答。弟子の固定観念を揺さぶり、言葉や常識だけでは捉えにくい事柄へ向き合わせる禅の実践に由来する。本書は即答可能なクイズや人生訓として問答を処理せず、理解しにくさそのものを出発点に置く。原文にない意味を安易に補わない筑語的な訳を掲げ、背景説明やイラストを添えることで、古典の対話へ入る足場を用意している。全38話は考え続ける感覚しらを伴う応答、思考の楽しさ、自由という章立てで構成される。禅の入門書であると同時に、結論を急ぐ思考習慣を相対化する読書のための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、答えのなさを欠陥でなく思考の入り口として扱う。本書の核は、禅問答の分かりにくさを取り除くべき障害ではなく、考えるための装置として受け止める点にある。禅問答には、質問に正面から答えない応答、唐突に見える言葉、行為による返答などが現れる。通常の会話では、問いと答えの対応が崩れていれば失敗とみなされやすい。しかし公案では、その対応を期待する側の枠組み自体が問われる。したがって読者に必要なのは、唯一の正解を回収することよりも、なぜこの返答がここで出るのか、自分は何を当然視していたのかを繰り返し検討する姿勢である。本書が言う、わからないが楽しいという感覚は曖昧な説明で済ませることではない。理解不能に見える箇所を保留し、文脈、語り手の立場、言葉への執着を丁寧に見直す営みである。結論を早く出すことが評価されやすい環境において、性急な納得を一旦止める訓練として読める。次に、臨済録の対話を原文への距離を保ちながら読む収録の中心となる臨済録は、東大の禅僧臨済言に結びつけられる語録であり、禅宗で重視されてきた文献である。本書の特徴は、この古典を現代的な名言集に作り変えるのではなく、原文にない句をむやみに補わない筑語的な和訳を掲げることにある。この方針には、読みやすさと引き換えに原文のとかりを丸めない意義がある。例えば奇妙で荒野にも聞こえる表現を教訓的で上品な日本語へ整えすぎれば、問答が読者に与える違和感は失われる。反対に直訳だけでは歴史的宗教的背景が見えにくく、単なる不可解な発言の羅列になりかねない。そこで本書は解説とイラストを添え、前奏の系譜や登場人物、問答の読み方を示す。訳文と解説を分ける構成は、解説を唯一の正解として固定せず、古典の言葉に読者自身が向き合う余地を残す工夫でもある。さらに、非常識に見えても非論理的ではないという緊張を読む禅問答はしばしば不条理、あるいは意味不明なやり取りとして紹介される。しかし本書が示す重要な見方は、それらが常識的ではなくても必ずしも非論理的ではないという点である。問答の応答者は日常会話における説明責任の形式をあえて外すことで、質問者が前提にしている二項対立、名称評価、所有といった枠を露出させる。ここで言う論理は、長い推論を順序立てて述べることだけをひゃびさない。どの前提を受け入れず、どの場面で好意や沈黙を応答とするかにも厳しい選択がある。本書を読む際には、禅問答を自由に好きなことを言えばよいという反知性主義として受け取らない注意が必要である。対話の状況を読み、言葉の働きと限界を吟味するからこそ、突飛な応答は思考を刺激する。固定的な問題設定に対して別の角度を与えるという意味で、発想法や批判的思考にも接続する。ただし禅問答を実務的な問題解決の万能技法へ還元しない節度も求められる。そして考える体という章立てが示す観念だけではない理解、本書は思考を頭の中だけで完結する作業として扱わない。第二章を考える体になる問答とする構成は、禅問答では身振り動作もの身体感覚が言葉と切り離せないことを示している。禅の対話には説明文だけを追っていると取り逃がす局面がある。誰がどのような場で何をしたのか、相手にどんな働きかけをしたのかが、返答の意味を形作るためである。これは、抽象語をさらに抽象語で説明する読み方への対抗でもある。読者は、発言の意味を即座に概念化する前に、その言葉が発せられた場面や手触りを想像する必要がある。本書はイラストを用いることで、古典文献に慣れない読者にも、そうした場面への入り口を作る。もっとも、身体性を強調することは、理屈を不要にするという意味ではない。言語、行為、状況の相互関係を読むことで思考は観念の反復から離れる。禅問答の異様な手触りは理解が寛大を含む経験であることを思い出させる。最後に、38の短い対話を反復し思考の持久力を育てる読書法。 本書は38の問答を一気に解き明かす体系書ではなく、比較的短い対話を単位として読む形式をとる。この形式は、全思想の全体像を網羅することより、一つの応答にとどまり続ける読書に向いている。わからない箇所に出会ったとき、先へ進んで忘れるのではなく、訳文へ戻り解説を参照し、それでも残る違和感を抱える。この往復が署名の言う癖になる感覚の実質だろう。思考の持久力とは、情報量を多く処理する能力だけではない。すぐに判断や要約をせず、未解決の問いと共存しながら観察を続ける力でもある。本書の章は、考えるとやめられない感覚から考えることの楽しさ、自由へと読者を案内する。各問答は朝礼やスピーチの素材としても参照できるが、印象的な一節を都合よく格言化するだけでは本旨を外す。わしろ聞き手が当然とする前提を問い返す素材として用いるなら、短い問答の密度を活かせる。結論として、本書は禅を信仰や精神修養としてだけではなく、思考の限界と可能性を試す古典的な実践として読みたい人に適している。臨済録に関心はあるが、漢文や前後録の硬さにためらいがある読者、結論を急ぎがちな自分の思考を見直したい読者、また対話や発想の素材を求める人にも有益である。ただし禅の教義を体系的に学ぶ概説書、あるいは各考案に明快な正答を求める本としては期待を調整した方が良い。理解しにくさは本書が解消すべき欠点ではなく、読書を動かす中心に置かれているからである。同種の禅入門や名言集との違いは、禅問答を現代向けの教訓へ回収しすぎず、筑語的な訳文と丁寧な補助説明の間に緊張を保っている点にある。38の対話を通じて得られるのは即効性のある処世術ではない。問いの立て方、言葉の前提、理解できないものへの向き合い方を点検する習慣である。古典を分かったことにするより、なお考え続ける契機にしたい読者に本書の独自性が最もよく伝わる。ご支援いただける場合は、山田澄ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。